今朝はエステル書4章12節から17節となります。旧約聖書の箇所で866ページとなります。エステル記4章12節から17節をお読みいたします。彼がエステルの言葉をモルデカイに告げると、モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこのような時のためかもしれない。エステルはモルデカイに返事を送っていった。行ってスサにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食してください。三日三晩食べたり飲んだりしないようにしてください。私も私の次女たちも同じように断食します。そのようにした上で法令に背くことですが、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。モルデカイは出て行って、エステルが彼に頼んだ通りにした。今朝はこの歌詞から、このような時のためにと題して御言葉を語らせていただきます。いつものようにこれまでのことを簡単に振り返ってから今日の箇所に入ってまいります。今からおよそ2500年前のペルシャ帝国の中で起きた出来事であります。そこにその時エステルが、住んでいたのですけれども、ある時、あれよあれよという間にこのエステルは王妃に選ばれて、王宮に迎えられました。本当はそういうことは自分から進んでやったわけではなくて、王の法令が出て、無理やりにその迎えられていたということが実情であります。それから5年が過ぎます。そうしますと、その時大きな事件が起きました。当時の王様クセルクセス王の側近であったハマンという人物が、このエステルの育ての親である、モルデカイに対する個人的な恨みから、ペルシャ帝国に住んでいるユダヤ人を全員虐殺するという、そういう法令を、つまり王様の権威によって全国に発布しました。これは単なる脅しとか、ただの口先ではなく、実際にそれを行おうとしているということを、そういう確証をつかんだモルデカイは、灰をかぶり荒布をまとって王の門のところに来て、大声で激しく叫びます。エステルはこれを、その叫び声を聞いて、一体これは何が起きたのかということで最初は戸惑ったんですけども、宦官のハタクという、信頼できる人物をモルデカイのところに送って、詳しく事情を聞きました。ハマンという人物がこういうことをしようとしている、それであなたは王のところに行って自分の民族のために王からの憐れみを乞い求めなさい、こういう伝言が伝わってまいりました。でそれを聞いたエステルはどうしたかでありますが、エステルはモルデカイという人は、自分の育ての親でありますし、信仰の先輩でもあります。それまで、このモルデカイに逆らうとか何か反対するとかそういうことはほとんどなかったと思うんですけれども、ところがエステルはこの時、王の中庭に勝手に入ろうとする者はたとえ王妃といえども 殺されるという法令がありますということを言うんですね。まあ、要はですね、自分はちょっといけません、もう殺されますから、モルデカイの命令であろうとも、やっぱりちょっと私にはできませんと断ったんですね。まあ、人生で初めてモルデカイに逆らったということかもしれませんけれども、これが前回までのあらすじであります。でこれに対してモルデカイはどんなことをエステルに語り、エステルはどのように応答していったのか、またそこにどのような神様の御心が示されているのかということを今日見てまいります。まずモルデカイの返事であります。13節14節をもう一度お読みいたします。モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。まあ、いろんなことをモルデカイ語っていますけども、まあ、2つのことを取り上げたいと思います。1つ目は、まあ、このエステルに対しての立場でありますけれども、あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。確かにエステルはこの5年間、王宮に、まあ、なんて言うんでしょうね、幽閉という言葉がいいと思います。まあ、外に出る、自由に出られない状態ですね。まあ、王妃という名称というか、位は非常に高いくて、羨ましく思うかもしれませんけれども、もう一般の市民とつながることはできないんですね。ですから、まあ、全てのユダヤ人から離れて王宮にいるのでと、いうことになります。そしてまた、その中にいるならば、まあ、いつの間にかですね、王宮のしきたりにや風習にどっぷり使っていくわけですね。今まではいやすごいとか、こう最初来た時はですね、王宮に入った時はいやなんと王宮はすごいところだろうという驚きの連続だったと思うんですけども、5年も暮らしていればそれが当たり前になるわけですね。そして自分がかつて住んでいた一人の市民としてのユダヤ人としてのその生活というのをすっかり忘れてしまうわけです。そして自分がユダヤ人であったということさえも、いつの間にかこう記憶から薄れていくわけですね。しかしモルデカイはそのことに関して、自分の属する民族、自分の民族、あなたはユダヤ人なんだ、あなたはもしかしてそれを忘れてしまったのではないか、たとえ王宮の中にいたとしてもあなたは他のユダヤ人と一緒なんだ、他のユダヤ人と同じ民族に属しているんだから自分が関係ない、こんな問題が起きても私は関係ないと思い込むのならばそれは大間違いだと、叱りつけているんですね。これが一つ目であります。で二つ目なんですけども、もしそれでもエステルがいや自分は関係ない、あるいはとても私にはそんなことができないと思って沈黙を守ろうとしたらどうなるかということです。これが2つ目になりますけれども、こう言ってますね。あなたの父の家も滅びるだろうと書いてます。あなたもあなたの父の家も滅びるだろうと、これ聞きようによっては脅かしですね、脅迫であります。もしやろうとしないならお前は滅びるぞ。モルデカイがエステルをなんとか王様のところに行かせようとして、脅し文句を言ったわけではないですね。 モルデカイはやっぱり信仰者ですから、正しいことを言っているはずです。でモルデカイは自分の引き取った親類から引き取ったこのエステルを、養女として育ててまいりました。その、エステルが王妃となっていったという時、本当に戸惑ったと思うんですね。一体これは何なんだろう、どうしてこういうことを神様はなさるんだろうか、その理由は何でしょうかということを、この5年間モルデカイは祈りながら問いかけてきたと思うんです。けれども分からなかったわけですね。しかしこのハマンの事件が起きて、ユダヤ人たちが虐殺されるかもしれないという、その本当に危険な状況が起きたときに、初めて理由が分かってきた。パズルっていうのがありますけれども、ここの、隙間、どう何も入れてもこう合わないな、なんてこうやりますね。で、でも今ぴったりと、あ、ここにこのエステルのこのピースがぴったりと当てはまると、いうことがはっきり見えてきたわけです。あの時5年前エステルが王妃となったのは、実はこの時の神様の備えであったのではないか。それで、モルデカイは最後に言ってますね。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこのような時のためかもしれない。でこの、日本語訳でありますけれども、翻訳する先生方は一生懸命正確に訳そうとしていると思うんですが、でも元々の文章を見ますと、かもしれないというと、なんかこう、いや違うかなというニュアンスをどうしても日本語では感じるんですけれども、私はもっとこれ正しく言えばですね、こう訳すべきなんじゃないかと思うんですね。あなたがこの王国に来たのは、この時ではなかったということを誰がわかるのか。いや、なんかちょっとね、こう、なんだという訳になっちゃいますけども、要はですね、いや、まさにあなたがこの王国に来たのは、まさにこの時のためだったんだという断言として、モルデカイが言っているんですね。確信していってるんです。でところがエステルは、いや、とても私なんか殺される可能性があるので、私にはできませんと、断ってきたわけですね。で、もちろんエステルがここで断って何もしようとしないと、仮にそういうことになったとしても、神様の救いが台無しになるとか、ここでなんかもっと大変なことになるということはない。必ず他から救いと助けは来るだろう、ということも、モルデカイも確信するんですが、しかしその、もしエステルが何もしようとしないのであれば、エステルとあなたの父の家は滅ぼされる、大変な罰をあなたは受けるのだというんですね。で脅し文句じゃないというんであれば、一体何をモルデカイ言ったんだろうかということになります。ここモルデカイが言った言葉からですね、2つの疑問を取り上げてまいります。1つ目ですけれども、今言ったように、どうしてモルデカイはこんな厳しい言い方をするんだろうか。脅迫とか、無理やり行かせるためにもう脅してこういうことを言ったのではなくて、神様の真実として、モルデカイは確信を持って言っているはずならば、一体それどういうことだったのかという、ことですね。それが一つ目の疑問であります。そして二つ目の疑問でありますけれども、よく見ますとっていう、おやと思うことがあるんですね。エステルの両親であります。エステルの両親は、エステルがまだ小さかった時に、どういう事情かは聖書に書いていませんけれども、亡くなっているんです。それで他におそらく身寄りがなかったということで、モルデカイ、親戚であったモルデカイに引き取られて育てられてきたという事情があるんですね。ですから、モルデカイはですね、 あなたもあなたの父の家も滅びるだろうと書いていまして、あなたの父の家と言った時に まだあなたの父の家があるかのように言っているんです。でも実際はもう両親亡くなってますから、あなたの父の家と言っても地上にはないんですね。でもないのにまだあるかのようにしてそれが滅びるんだと言っているんです。これどういうことなのか、これが2つ目の疑問であります。でこの2つの疑問を考える前に、まずエステルがこのモルデカイの言葉に対してどのように応答していったのかをまず確認しておきます。16節をお読みいたします。行ってスサにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食してください。三日三晩食べたり飲んだりしないようにしてください。私も私の次女たちも同じように断食します。そのようにした上で法令に背くことですが、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。聖書ではですね、14節から15節16節何の説明もなくっていうんでしょうか、淡々と事実だけを記していまして、エステルがモルデカイからの言葉を聞いて一体どのように感じたのかという、その心の動きのことは何にも書いていないんですね。でも私たちは想像するわけです。最初は断ったんですね。とてもそんなことはできませんというくらいエステルは恐れたわけです。それなのにモルデカイ、いやあなたはやらなきゃいけないんだとい もう強い言葉が返ってきたとき、エステルは相当悩んだはずなんですね。生きるか死ぬかの決断でありますから苦しまないはずはないんです。いやそうか、モルデカイさんの言ってることは本当です、私はよくわかりました、じゃあ やりますというふうにはおそらくいかなかったはずなんですね。皆さんがエステルの立場になればなって考えると、みんな悩むと思うんです。でイエス様だってそうだったわけですね。イエス様は神の子であり、またその私たちを救うために天から降りてこられたというその救いの計画はもう遥か昔から決められていましたので、イエス様は何も悩まずに、淡々とその自分がに背負わされているというか、自分が背負っているその裁きの道を、淡々と、歩んでいったわけではないわけですね。その、ゲセマネの祈りの中で、もうすぐ自分は逮捕されて十字架にかかっていく時に祈ったわけですね。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。イエス様が十字架におかかりになることはもうすでに決まっているのにもかかわらず、イエス様はやっぱりそれはものすごい苦しみであった、その苦しみを隠さずに聖書にちゃんと記してくれているんですね。であればエステルだって同じなんです。できるならばこの杯を私から過ぎ去らせてください、私でない人、他の人じゃダメなんでしょうかとやっぱり思ったと思うんですね。しかしモルデカイの言葉からするならば、もしここで自分が何もしようとしないならば、自分だけが滅ぼされるのはまだしも、自分の両親も滅ぼされていくんだと。だったらもう道は一つしかないんですね。たとえ殺されたとしても何しても王様の前に行くしかないんです。どう考えてもそうなんですけども、でもそのことを受け入れるためにはかなりな時間がかかったんじゃないかと思います。でそれはやっぱり納得して、ああ分かったと言って、すべてすっきりとした気持ちでそれを受け入れていったとは私は思えないんですね。というのは皆さんはやっぱり思うと思うんです。何か あなたがこれをやるんですよ、大変なあのことを言われたときにですね、どうして私がという、みんなあの言いますよね。どうして私がこういう大変なことをしなきゃいけないんですか。理由を聞きたいわけです、私たちは。で、こうこうこうで、こうだから、だからあなたがこうするんですよと。まあそういう理由を聞いて、ああそうか、それならしょうがないねというふうになっていくわけですが、あのエステルは理由何にもないですね。なんでエステルが選ばれているかっていう理由がないんです。書かれていない。でそれはあのエステルだけではないですね。聖書の中でその苦しみを通っていくために選ばれていった人たちたくさんいますけれども、必ずしもその理由が説明されているんではないんです。例えば、まあ、イエス様の母親であるマリアも同じでありますね。ある時突然ですよ、突然天使ガブリエルがやってきまして、あの突然告げられるわけですね。あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。でこれ戸惑わないはずはないですね。戸惑った、あのマリア、何ですかこのことはと思ったんですね。でそのガブリエルはその直前にも言ってある、あのマリアにこう言ったわけですね。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。おめでとう、恵まれた方、まあ、あの神の独り子を産むという大切な役割をとして自分が選ばれた、それでおめでとう、恵まれた方と、まあ、言われたのかもしれませんけれども、で主が共におられ、まあ、神の独り子が私と一緒におられるというあのことは、まあ、確かそうかもしれませんけれども、でも決して、まあ、人の目から見るならばおめでとうと言われるようなあの人生じゃないんですね、マリアはね。最終的にはこの自分の産んだ息子が、十字架で、苦しんで死んでいく姿をマリアはあの自分の目で見なきゃいけなくなってしまうんですね。まあ、あの母親としておそらく自分が死ぬ以上にこれほど辛いことはない。でもマリアはなぜかそういう苦しみの道を歩むために選ばれていったんですね。そこに何の説明がないもない。なぜマリアであったのか。エステルも同じであります。まあ、神様の救いの計画のために自分は選ばれたということは、まあ、モルデカイの言葉からあのそれを知ってそうかと思ったかもしれませんけれども、でもそのために自分はどんな道を歩まなきゃいけないか。エステルが自分で言っています。法令に背くことですが、私は王のところへ参ります。法令に背く、このペルシャ帝国の法令というのは絶対なんですね。今まで何度も法令の話が出てきてるんですけれども、それはもう誰もそれに抵抗できない、背くこと、もし背いたら殺されるんだっていうくらいの非常に力を持った法令なんです。で、法令に背くことですが、私は王のところへ参りますというのは、私は、死にます、まあ自分で言ってますね、私は死ななければならないのでしたら死にます、そういう覚悟であります。とても簡単に言える言葉ではありません。エステルは素晴らしい信仰者だったんだ、あのだからこういうことを言えたんだとあの思うかもしれませんが、エステルは突然にもうあの何だろうなと最初は全然自分には関係ない話だろうと思っていたら、実は自分が一番大変な目に遭わなきゃいけないという、そういうことを突然言われたんですね。もし仮にエステルがこの時何も財産がない、名誉もない、身寄りもない、そしてもう食べるものもなくなって生きる希望がありませんというのならば、まあ投げな、もうあの投げやりのようにして、まあ、死んでもしょうがないという、そういうあの消極的にな姿勢で、まあ、こういうことは言えるかもしれませんが、 まさにエステルはこの時それとは全く反対の環境にいるんですね。人も羨むような富、名誉を持ち、多くの侍女や宦官に囲まれ、取り囲まれて、そして、モルデカイという親戚もいるんです。で、そういういろんな、この世のすべての、もう人の羨むようなすべてのものを手にしていった女性が、今捨てなきゃいけないんです。いや、王妃も冠を捨てなきゃいけない。自分が地上の、で生きている時に、何も努力もしなくて突然与えられた身分でありますけれども、それらを今全部捨てて、そして身を飾っていたあらゆるものも捨てて、ただ一人の裸の信仰者として神の前に立たなければならなくなったんですね。なぜエステルはこのような道を歩まなければならないのか、誰だって思うと思うんですね。自分がエステルだったらどうしてこんな風に自分がなっていくんだろうか、やっぱりみんな問いかけるたいと思うと思うんです。でもいつも繰り返しになりますが、それは答えがないんですね。わからないんです。なんでエステルであったか。そもそもわからないことはまだまだありましてですね。なぜ神様は罪人を救おうとされるんだろうか。これも根本的に戻っていけばわからないことなんですね。アダムとエヴァが罪を犯したときに、神様はその二人を裁いて滅んで、もうそれで終わりだったということもあり得たはずなのに、アダムとエヴァの罪を許し、そしてやがてこのあなたの子孫のところに救い主が来るのだという救いの計画をすでにもうそこで示してくださっていたんですね。なぜそうされるのか分かんないんです。で、神様はどんな方だろうかと時々私質問されるんですね。というか最近は1週間に1回定期的に電話をくださる方がおりまして、火曜日 の, 午後2時にアナウンス電話が来るんですけども、その方が言うんですね。質問するんです。私は神様のことが分からなくなりました。神様は一体どういう方ですかって問いかけてくるんですね。で、それに対してですね、電話口で数分の間に頭の中に私考えて答えなきゃいけないわけですけれども、そうでなくても普通の人たち、神様ってどういう方だろうかっていろいろ考えますね。で、神様はもうなんていうか私たちとは関係ない、本当に高いところにいて、気が向いたら私たちのところに何か手を差し伸べるけれども、気が向かなかったら何もしない、あるいは何か冷たい方じゃないかと思う人もいるんですね。でももし神様が私たちに無関心であって、冷たい方だというんであれば、罪人を救うはずはないんですね。いや、むしろ、神様は苦しむ者に無関心ではいられないんですね。もし地上にこの嘆き悲しむ者が一人でもいるならば、この神様は天におられる、そのままいてくださっていいはずなのに、もうそこにとどまることができなくって、もう身もだえしながら悲しんで私たちのところへ降りてきてください、そのような方なんですね。じゃあどうやってその私たちをじゃあ救おうとされるのか、その救いの方法はどういう方法を取るんですか。前回も触れました、スーパーマンのようにもう並みいる敵をパサパサッとやっつけて救い出してくださる、かっこいいという、そういう救い方ではないですね。救いの方法はずっと変わらないです、エステルを見れば分かる通りであります。神様が私たちをその苦しみから救 救うというときに、誰かがその苦しみを通らなければならない。誰かが死ぬか生きるかというところを通っていかなければならないという、そういう救いの方法を取らないんですね。なぜそういう方法を取るのかはわからないんです。でもそういうことが聖書では何度も繰り返されている。でじゃあその救いの方法、先ほど神様は、私たちの苦しむ姿を見て、いても立ってももういられなくて降りてくださるんですと言いましたが、それはある日思いついて、ああ今日降りていこうと思う、そういう行き当たりばったりの方法じゃないんですね。もうはるか以前、私たちが罪に苦しむはるか以前から、もう私たちが苦しむことをもう知っておりますので、その日のために私たちが生まれる前から、その救いの備え、緻密な計画を持って、準備してくださっております。まあ、これがエステル記から分かることです。5年前、あの5年前なぜあの時ということが、ここでつながっていくということは、もうすでに神様備えているということです。誰もそのことがわからないときに神様ご存知であります。 でも私たちはそれわかんないですね。あれ、神様が備えてくださる、普段何もないときは、問題がないときは、まあ、そんなことも考えもしませんし、ああそうなんですかと、まあ、ピンとこない。でも一旦大きな問題が起きたとき、突然私たちが何かこう壁にぶつかるようにして、どうしたらいいんだろうかと悩むときに、そういうとき最初はまあ見えないかもしれないけれども、やがて、あ、神様の備えというのがすでにあるんだということがはっきり見えてくるようになっています。でもそれがいつなのか、どんな時なのか、神様の備えがいつは見えるようになるんですか、誰もわからないですね。でもわかることは、この救いの時というのは、伸ばされたり、実は明日ですと思ってたけど、いやちょっと気が変わったのでもっと先に伸ばしますとか、なんかちょっと変更しますとか、あるいはやっぱりやめましたとキャンセルすることではないですね。もう定まっていることはそのように成し遂げられていきます。で、モルデカイはこの神様の救いの方法についてこのようなことを確信していたんですね。絶対に助けは来るんだ。そのようなことが変えられることはない。で、このことを前提にして、先ほどのまあ、ちょっと脇に置いておきました2つの疑問のことを考えます。まあ、1つ目、どんな疑問だったか繰り返しますと、1つ目は、なぜモルデカイはこれほどの厳しい言葉をエステルに語ったのかであります。まあ、脅迫ではなかったということですね。で、2つ目、あなたの父の家は滅びるだろうと言って、この意味であります。父の家ったってもうないよ、滅びるも何もなくなっちゃったよという、人の目にはそう見えますが、モルデカイはそう見ていないんですね。これはどういうことか、これを考えるときに結局どこに行き着くかと言いますと、救いとは何かということになります。救いとは何か、いや、それはもう決まってますよ。エステル記を読めば、もうユダヤ人たちは虐殺されようとしているんですから、それが止められること、とどめられて、今までと同じように生活できる、平安な暮らしが、できるようになる。それが、まあ、救いですよと。それのためにモルデカは一生懸命こういうことをしているんだと。いうことになりますが、もちろんそれも救いですね。この虐殺というような、本当にとても大変な苦しみを目の前にして、そこから逃れていくことは救いの一つであります。し しかし救いというのはそれだけではないんですね。私たちもいや今大変だから神様助けてください、救ってくださいと祈りて、祈りが叶えられて救われたんだなと経験いたしますけれど、それだけが救いじゃないんですね。まだ、皆さんもずっとどこかで疑問があると思うんですね。私たちは生きているからこの神様の救いとかなんとかって言えるけれど、でも死んでしまった人たちはどうなっているんだろうかという疑問がどこかにあると思うんです。例えばですね、極端なっていうか例を考えますと、エステルのことを考えます。でエステルは死ななければならないのでしたら死にますと言うんですね。でその可能性はある、非常に高い、王様にの怒りに触れて殺される可能性が高かったんです。で本当にもしエステルが殺された、私たちはこの先読んでですね、エステルは殺されなかったっていうのを知ってますから安心して読んでますけれども、4章のこの時点ではエステルは死ななきゃいけない確率がものすごい高いんです。でもし本当に殺されてしまったらどういうことになるんでしょう。エステルは滅ぼされたということになるんでしょうか。そして、その父の家も滅ぼされてしまったということになるのか。でもそれっておかしいですね。王の前に出なければあなたもあなたの父の家も滅びるんだと言われ、そしていやじゃあ分かりましたと言って出て行って殺されたら、いやそれは滅ぼされたことですよと言うんであれば、エステルには本当に救いがないんですね。むしろこれは呪われた人生ということになります。これは明らかにおかしいですね。モルデカイはエステルが本当に死ぬだろうかもしれない、いや死ぬ確率が高いということを知りながらこう言っているわけですので、じゃあどういうことなのかなんです。モルデカイ、このエステルが王の怒りに触れて、たとえ殺されたとしても、もうその決心をした、そして王の前に出て行ったという時点で、エステルは救われるということですね。そして父の家も救われていくんだということ。モルデカイはそう言っているんです。ということは、救いとは何かと言ったときに、たとえ王によって殺されたとしてもそれで終わりじゃないんだということですね。あなたはもうその死ななければならないのでしたら死にますというその決心をした時点で、あなたはもう救われている、たとえ殺されたとしてもよみがえりの命をいただいているんだ。でそれを救いはあなただけではない、あなたの父の家もそうやって救われていくんだという、今まで考えたこともなかったその救いの広がりが見えてまいります。モルデカイはエステルがこのような返事をしてほしいと思って説得はしました。でもモルデカイの心の中のこともやっぱり聖書に何にも書いてないんですね。モルデカイはひどい人だと思うかもしれない。自分が育ててきた娘同然のエステルに、あなた死ね、王様に行く覚悟をして死んでもしょうがないと、それを受け入れなさいと言うということは、ある人から見れば本当残酷な人なんだ、とても私はそんなこと言えませんと言うでしょう。私だってこんなことは、もしモルデカイの立場になってですね、もういい、そういう本当につらいと思う、私はもう言えないんじゃないかとさえ思うんですけども、モルデカイだってつらいんですよ。エステルにこういうことを言うんですね。でも言わなきゃいけないんです。これがモルデカイの役割なんです。 神様が今ユダヤ人を救おうとされているっていう時に、モルデカイも自分は他人事じゃない、モルデカイもこの渦に巻き込まれて、そのエステルを説得しなきゃいけないという立場にあるんだということを自覚したんです。心を、鬼にするっていうんでしょうか、日本語にそういう言い方ありますけれども、心を鬼にして、本当は悲しいんです、言いたくないけれども言わなきゃいけない、もう神様からそのように示されたものとして言わなきゃいけない。彼がなぜ灰をかぶって荒布を着て大声で叫んでやってきたのか、もちろんそれはユダヤ人同胞が殺されてしまうという悲しみもそうでしたけれども、エステルに自分に対して自分はこういうことを言わなきゃいけないという本当につらい思いを抱えて、彼は荒布を着るしかなかったんですね。でもそれは確かに悲しくてつらい話だけれども、希望がない話じゃない、希望、その先の希望があるからモルデカイが言うんです。たとえここでエステルが死んだとしても、必ず神様を救ってくださる、あなたはその死からよみがえることができるのだという最終的な救いを信じているから、エステルに言えるんですね。イエス様が十字架で成し遂げてくださった救いの御業って何だろうかと思います。イエス様は私たちを苦しみから救い出してくださる。先ほど子供のメッセージの中でもありましたね、何でも願いなさい、求めなさい、そうしたら開かれます、与えられます。私たちはこの神様に何でも願い求めることができます。そしてある時はこういうふうに願いが叶えられていくんですけども、最終的な私たちの本当の望みは何かといった時に、この死んだ体がよみがえっていくのだという望みであります。それは一人じゃない、自分一人じゃない、あなたの父の家もというところにつながっていく、それが私たちの本当の救いの希望なんですね。2000年前に神様はすでにこのような備えを私たちに与えてくださいました。2000年前、それも聖書で文字で読んだだけの話ですから、いやなんか実感がないな、嘘じゃないだろうか、なんか、あるいは思い込んでるだけの話かなと思う時もあるでしょう。しょうがないですね。私たちは言葉でしか聞いてませんから。でも、ある時、私たちは何か大きなことが目の前に飛び込んできた時、この2000年前の十字架の神様の救いの備えが、あ、本当だったんだ、これは私のために、そして私の父の家のためにも救いとして備えられたものだったんだとありありと分かる瞬間が来るんです。どこにその証拠があるんですか。神様の一人子が命を捨ててこの十字架を立ててくださったんですね。これ以上の保証はない。誰かがこの十字架のために、何か死にました、それが保証ですって言っても、人の保証は当てになる。神の子が命を捨ててこの十字架の備えは確実で、あなたのためにあるんだということを保証してくださっているんです。モルデカイはそれを信じてエステルにこの辛い言葉を語り、エステルもやがてその神様がたとえ殺されたとしても救ってくださると信じて前に進んでまいります。私たちはこの十字架を仰ぎ見ながら、またこの一週間を歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはなぜ神様から覚えられて、神様の救いの御手を差し 伸ばす、その御手を、救いの御手をつかむことになったのか、考えてみれば不思議なことであります。天神様が私たちを救おうと考えなかったならば、私たちは何の希望もなかったものでありますが、一方的な恵みによって、あなたが2000年前に十字架の救いの備えをしてくださっていたとき、それはあなたのためなんだ、あなたの父の家のためなんだと、そのことを今日またエステル記から教えられ感謝いたします。それが一体どういうことなのか、今は見えないかもしれませんけれども、でもある時私たちは必ず、ああこの時のためだったんだ、この日のためにこのような備えが私のためにされていたんだと、あなたの十字架を仰ぎ見る瞬間がやってくるだろうと思います。普段そんなことを考えることはありませんけれども、でも私たちの人生はそのような神様の備えの上にあって、その神様の備えによって守られていたということを覚え感謝いたします。それでも私たちはなお苦しみます。悩みがやってまいります。不安が襲ってまいります。どんなにこの神様の救いがあると言われたとしても、私たちの心は揺れ動きます。どうか主よ、本当にこのような弱い私たちを顧みてください。どうかはっきりとあなたの十字架が見えるようにしてくださいますように。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。